2013年のシュロの主日となりました。シュロと呼ばれるのは、イエス・キリストが都エルサレムに入城されるにあたり、大勢の群衆が木の枝、ヨハネによる福音書ですと、ナツメヤシの木、それをシュロと言っているわけですが、その枝を道に敷いて、主を歓迎したことに由来しています。神の御子、イエス・キリストが人となられて、果たそうとしておられる使命の、いわばクライマックスの幕開けとも言える出来事でした。これまで北方のガリラヤ地方を中心に活動してきた、おそらく当時はナザレのイエスと呼ばれた者が、権力者らが己らの野心や欲望のみを満たしているその根城である都エルサレムに乗り込んできたとも言えます。大勢の群衆が自分たちの服や木の枝を道に敷いて、最大限の尊敬を持って主イエスを迎えました。それは悪徳政治家どもを一掃し、神の民としての国を再建してくれることが期待されていたとも言えるでしょう。これまで病める者らを癒してきたナザレのイエス。北方のガリラヤの出身で、ナザレという聞いたこともない小さな村の出身者。それは中央の都エルサレム及びその地域の人々からすれば、どこか見下されるところがあったはずであります。しかし、その実績に人々は、もしかしたらこの人こそメシアとして国をローマ帝国の手から解放し、ローマにべったりの政治家どもを排除してくれる人ではないかと期待してきていく。その現れが、ホサナ主の御名によって来られる方に祝福があるようにという歓迎の言葉になっていったのでしょう。人々を見下すように律法を守れと言ってきたあの律法学者らの傲慢な鼻をへし折り、いわば庶民の友としてついに都にやってきた。その歓迎の印が木の枝、シュロの枝であったわけであります。マタイによる福音書では、それが21章の冒頭に記されております。そのエルサレム入城という記事に続いて、エルサレム神殿でいわば金儲けばかりを考えて商売をしていた人たちをその境内から追い出す、自ら縄を編んで鞭にして屋台をひっくり返すようなかなり過激な行動をとって、シュエスはいわゆる宮清めと言われることをなさいました。おそらくそれを見ていた人々は、いよいよ本格的に主は活動を始めたのだと思ったのでしょう。悪しき者ら、あるいは最終的に権力に救っている者たちまでをも排除する、そういう御業が開始されたのかと思ったことでありましょう。しかし、それまででありました。その後は、祭司や律法学者たちとの論争が続き、様々な教えや、また終末のことをもう教えておられるのでありますけれども、いわゆる行動、アクションとしては、特に何も起こしておりません。自分に味方する者たちを集めて、 いわば世直しの団体を組織するようなこともいたしません。相も変わらず、12人の弟子を引き連れ、語り、教え続けているだけでありました。やがて人々の期待は、失望に変わり、慕う気持ちは、軽蔑に変わっていったようであります。手のひらを返すようにと言われますが、まさしくそうでした。そしてついに、イエス・キリストは十字架にかけられていきます。今日は、その主の最後の場面であります。改めて、この最後の場面ということに、思いを向けて考えてみますと、多くの宗教の開祖とか、教祖と言われる人々の、いわゆる終わり、最後は、荘厳で、多くの弟子たちや信徒たちに囲まれて、大往生、立派な最後を遂げているということが多いと思います。しかし、イエス・キリストの最後だけは、それらと違って、ひどく悲惨であり、惨めであり、破滅的であります。どうしてこのような最後を遂げた人が信仰の対象になったのだろうか。普通では理解しがたいことではないでしょうか。カトリックの作家である遠藤周作は、文学者らしく、主イエスを裏切り、むざむざとこのような死に追いやった弟子たちの自責の念が、生前のイエスの愛に満ちた姿を彼らの心によみがえらせた、そこから救い主、キリストへの確かな信仰が生まれてきたのだと、その作品の中に物語ってまいります。けれども、それではあまりにも人間の心理的な世界でのキリスト理解になってしまうと思います。そこでは、神一重の差で神が主においてなされている御業というものが見えなくなってしまう。その御業を見るためには、聖書が物語る出来事の中へと、もう少し深く入り込んでいかなくてはならないでありましょう。イエス・キリストは最後に、ローマに反逆する政治犯という名目で捕らえられ、十字架上で処刑されました。ユダヤの国を支配していたローマ帝国の総督ピラトは、晒し者にして処刑する十字架の上に、あえてユダヤ人の王という札をつけたといいます。しかしユダヤ人は、誰一人この王を守ろうとはしなかった。主イエスの弟子たちですら、主を捨てて逃げ去ってしまっていた。遠くから見守っていた女たちがいたが、彼女たちは全く無力であった。十字架は、神の子イエスが、人間に見捨てられた、確かな印でありました。主イエスは人間的な諸々の期待に応えなかったからであります。罵りの声は言います。もし神の子なら自分を救え。彼は神に頼っているが、神のおぼし召しがあれば今救ってもらおうがよい。自分は神の子だと言っていたのだからと、一緒に十字架につけられた強盗まで主を罵ったと聖書は語っています。本当にすべての人に見捨てられるということは、想像しがたいほどに恐ろしく残酷なものでありましょう。私たちは様々な困難に出会い、 苦悩に打ちのめされることが人生の中で何度か残念ですけど起こってくるときに、しかしそれでも全ての人に見捨てられたとはなかなか思わない。自分のことを分かってくれる人が、家族や友人が一人二人はいてくれる。それが大きな慰めであり、支えになっていていると思います。現実的に、すべての人に見捨てられる。そのありさまとは一体どういうものなのか。有名なマザー・テレサの働きがあります。多くのさまざまな事業を展開して、世界中にその奉仕の技が広がっておりますが、マザー・テレサが一番最初にしたのは、学校にも行けない子どもたちのために青空教室を始め、その子どもたちがお腹を空かしているので、市場で残り物などの食べ物をただでもらってかき集めてきて、その子たちに提供すること。そしてもう一つ、道端に雪倒れになって、誰も見向きをもしない人に、手を差し伸べることでありました。その行き倒れになっている人たちを収容して、もう汚れきっているその体をきれいに拭き取り洗い、清潔にし、そして少しでも手当てができることをいたしますが、しかし、ほとんどの人はやがて死んでいきます。しかしその時にマザー・テレサは彼女のもとにあるシスターたちにも何を求めたかというと、その人の名前を聞き、その人の宗教を聞くことでありました。そして最後の時までその人の傍らにいて、その人の名を呼び、手をさすり、背中をさする。死にゆく人の最後だけそんなことをして一体何になるのだという非難もあった。そんなことをしているよりもまだ助かる人を先に助けたらどうだという声もあった。マザー・テレサは道端で行き倒れ死にかけている人々を連れて行き手当てをし、その最後を看取る家をなんと死にゆく者たちの家と呼んだのであります。それは飢えて病んで道端に倒れ伏していても、誰も見向きもしないで、誰にも見取られずに死んでいく人たち、すなわち、正真正銘、すべての人に見捨てられていた人、裏返して言うならば、誰一人としてその人のことに目を向けることのなかった人に、声をかけ、手を触れ、そして、その人固有の名前を呼び、決して見捨てられて死んでいくのではないのだということを何とかしてその人生の最後に伝えようとした行為であったと言えるでしょう。マザー・テレサはその倒れている人に主イエスを見出していたと言います。十字架上で、すべての人に見捨てられていく主は、マザー・テレサにとって、 道端に倒れている人として目の前にあったというのです。十字架につけられた主イエスは苦しみの中、エリエリレマサバクタニと叫ばれました。これは当時の日常語であったアラム語で、我が神我が神どうして私をお見捨てになったのですかと言われています。死の苦しみのこの土壇場で、何故主イエスはこのような言葉を発したのでしょうか。人に捨てられたばかりではなく、神からも見放されたという絶望が主を捉えたのでしょうか。この言葉については多くの解釈があります。私たちと同じ人間として弱音を吐いたとか、人間から捨てられた苦しみに肉体的苦痛が加わって一時的に神との一体感を失ったとか、いやいや詩編の22編を終わりまで歌おうとしたなどなどです。確かにこの主イエスの言葉は詩編22編の言葉が色濃く反映しているのは間違いないでしょう。しかし私たちは何故主がここでこのような言葉を口にしたのか、完全にその理由を把握できるかといえば、残念ですができないと言った方がいいでありましょう。ただ、主イエスがその十字架の苦しみのどん底においても、神の支えと勝利を信じていたと考えるにしても、ここで人間としてイエス、主イエスが発したこの言葉の中に、これを信じる者にも、このような悲痛な叫びがあるのだということを教えられるのです。ある聖書学者がこう言いました。イエスは、イスラエルが自分を捨てたとか、また弟子たちが自分を見捨てたとは訴えない。イエスの痛みの中で最も厳しいのは、神が、しかも自分の神が彼を見捨てたということであると。神が自分を助けるために、そばにいてくれないと思うこと。これほど辛い、悲しい、厳しいことはない。ここで悟りきったようなことが言えるだろうか。では、主イエスの生涯は全くの失敗だったのであろうか。20世紀を代表する教義学の先生がこんなことも言っています。イエスの生涯は勝利ではなく成功ではなく失敗であり、喜びではなく苦しみである。まさにそのことによってイエスの生涯は神に対する人間の反逆と、それに必然的に伴う人間に対する神の怒りを表すと。エロエロエレマサバクタニと叫んでいく神の御子、そこには人間の反逆と神の怒りが現れているというのです。しかし続けてこうも言っている。しかしそれはまた同時に、そのような失敗や苦しみがもはやそれらが人間の事柄である必要がないようにするために、ご自分のものとしてくださった憐れみをも表している。それらは同時に、そのような失敗や苦しみがもはやそれらが人間の事柄である必要がないようにするために、ご自分のものとしてくださった憐れみをも表していると。では、もう私たちには苦しみにうめき叫ぶことがなくなるかといえば、そうではない。 かえって信じる者は、人としてのすべての人から見捨てられ、そして人の受けるべき裁きとして、神からさえも見捨てられる、そういう苦しみの極みを味わい知っておられる方が、自分と一緒にいてくださることを信ずる。それらすべてを叫びを上げてご自分のものにしてくださった方が一緒にいてくださり、この自分を決して見捨てることをしないと信ずる。だから、私たちも苦しみを受け、うめき、叫ばざるを得なくなるときに、その声は、その叫びは、誰も聞くものもなく、中空に、ただ消え去っていく叫びやうめきでは決してない。私たちのうめきや叫びをそこに聞いてくださる方があるということであります。だから私たちは、苦しいときは苦しいと、悲しいときは悲しいと、絶望のときは絶望だと叫ぶことが許されているんだ。そう言ってよいと思う。最後に、多くのユダヤ人が餓死室で殺されたアウシュビッツの強制収容所で生き残ったウィーゼルという人が書いた本の中にある一つの話を紹介したいと思います。ナチス親衛隊はユダヤ人の二人の人と、もう一人若い人、一人の人を収容所内の人々の前で絞首刑にした。最初の二人はすぐ死んだ。もう一人の青年は死ぬまで半時間も苦しんだ。神はどこに？どこに彼、神はいるんだ？誰かが私の背後で尋ねた。だいぶ時間が経ち、青年はまだ縄にぶら下がって苦しんでいるとき、その男がまた叫ぶのを聞いた。神は今どこにいるんだ？そして私は一つの声が私の内で答えるのを聞いた。神はどこだって？ここに彼はいる。彼はそこで絞首台にぶら下がっている。こういうお話であります。まさに神が見失われるようなところに、もしも私たちが同じように立たされたらどうであろうか、想像の域を超えていると言えるかもしれません。もうここには救いはないと叫ばざるを得ないような状況に自分を発見したらどうでありましょうか。もう生きていく力がないって、本当にそう思えてきて、聖書が語る救いを見出し得なくなってしまったら、どうでありましょうか。しかし、そういう苦しみの中で見出すのが、ものが主イエスの十字架にはあるのではないでしょうか。神に捨てられたと思わざるを得ない、その嘆きの中に見出すべきことがある。そこまで苦しんだ人が あの十字架にかけられたのだということを知るときに、そこに本当に捨てられた人が捨てられたままで実は神に支えられている、受け止められている、見ている者が絶望だと叫ぶ、その現実にこそ神は痛もう。そして神はそのようにいつも苦しみの叫び、悲しみと嘆きの叫びを、どうしてだと怒りの声を上げる者と共に、あるいは諦めの吐息をつく者と共に痛もう。そのことを同じ叫びを上げざるを得ない罪人である私たちに十字架で示したも、苦しみの中に叫ばずにはおれない時には叫ぶがいい。その叫びの声にエリエリレマサバクタニとの叫びが共鳴していくであろう。そしてその彼方にその叫びを上げた方の答えが備えられている。主が見捨てられたがゆえに我らは見捨てられることなく、我らの叫びを聞いてくださる方があり、我らの叫びに応えてくださる方がある。なんという幸いなことか。十字架の悲惨な叫びの中に我らはその幸いを見出しうるとは、なんということか。